ギネ産婦人科の女たち、患者の命を大切に思うなら患者の心も大切にして。患者は医者を選べないの、病院の評判もガタ落ちだわってね。まあ確かにね、エコー検査で胎児が口唇口蓋裂だと分かったことをね、まあ妊婦に説明する時のあの平木那智先生はね、まあストレートすぎるというかね。でもね、あの君島先生の方もね、デリケートな問題ってね、そこまで分かっているならね、平木先生に任せるのは間違いですよね。
今回見ててすごい思ったのが、うん、君島先生は、うん、仕事を続けたいために子供を産まないという決意をした、うんね、で平木先生は仕事を続けるために離婚した、うん、その辺がやっぱ同じ女性としてね、うん、なんかこう胸に突き刺さるものがありましたね。
そうですよね、うん、あの携帯のね待ち受けはやはりね平木那智の息子だったわけですよね、ゆうたくんね、まあ子育て支援地域メンバーね、うん、泉沢ルームの方に預かってもらってるということで ね、まあということになると、あの同じ名字の男性は別れた夫っていうことになるんでしょうかね、
うん、そうなんでしょうか。でも離婚したら名前変わりますからね、
普通 ね、もしかしたらお兄さんっていうね、まあその目もありそうですけど ね、でもまあね、それにしてもね、1時間ね、こう見終わるとね、なんとなく疲れてしまうほど、まあ次から次へとね、展開が早いしね、今回も大変なことになりましたね。前にはね、便秘っていうことでね、まあどっちかというとね、笑いの要素を受け持っていたね、あの徳本一家。
はい、
結局ね、平木先生が、帝王切開を行うことになったんですが、これがね、出血が止まらなくなって、
見ててドキドキしました。
でそこへ君島先生がやってきてね、どきなさい、自分一人で何でもできると思わないで、聞こえないの、あなたの力量では無理、この患者死なせたいの、ねえ、まあね、平木先生ね、帝王切開に関しては11分でね、終えてしまうほど、まあ確かに腕のいいドクターではあるんでしょうが、決してスーパードクターではないということですね。
ああ、なるほど。
ね、救命病棟24時の進藤先生のようにはいかないわけですよ、ね。
なるほどね。
でまあこの時のね、松下由紀さんが
かっこよかった。
まああの人だったらね、ちゃちゃっとやってしまいそうでしたし ね、でもその後ね、平木先生に言った言葉がね、ジーンときましたよね、とあるね病室へ連れて行ってね、この子は10年前私が取り上げた子なの、私が当直の日休館が重なったわ、今なら断るんだけど10年前の私は一人でも多くの妊婦を助けたかった、だから無理やり受け入れた、上司の命令を無視して独断でね、その日はいくつものお産が進んでたけど、ハイリスクの人はいないと思ったから受け入れられると判断したのよ。でも問題ないと思っていたはずのこの子の心拍数が突然落ちて、駆けつけたんだけど間に合わなくて重度の障害を持ってしまった。それから10年間目を覚ましてないの。ご両親は最初の頃はよく NICU に見えてたんだけど、そのうちだんだん来るのが辛くなったんでしょう。いつの間にかこの子を見捨ててしまったの。何もかも私の責任よ。あなたが一人でも多くの命を救いたいと無理する気持ちはわかるのよ。自分もそうだったから。でも医師一人の力には限界があるわ。一人で何でもできると思ってはダメ。まだ未熟なところがあるってことを自覚しなさい。そしてもっとチームを信じなさい。一人でできないこともチームなら可能になる。そういう産婦人科を作っていかないとならないと思わない？今の医療制度は医師の情熱とか体力で支えられているようなものでしょ。それではダメなの。今のままではみんな消耗してしまう。だからシステムを変えないとならないの。そのためにもあなたにはみんなと力を合わせることを覚えてほしいの。あなたにはあの子の姿を見てもらって私の言ってることを理解してほしいの。わかるわよね。
ねえ、
まるで救命病棟24時におけるユウスケ・サンタマリアが演じた沢井局長みたいでしたね。まあね、どういう医療現場でもね、抱えてる悩みのね、根本は一緒ですよね。
そうですね。
でまあね、そんな君島先生の思いを受け取ったはずの平木先生なんですが、でもあの子は生きています、生きています。なんか固くなですね。よほどね、過去にねそういう悲しい事実があった。 誰を死なせてしまったんでしょうね。
ねえ。
これがポイントですね。
うん、
まあそんなね、本当にね、ずしーんとね、はい、心に響いてくるギネ産婦人科の女たちなんですが、サポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ、構造機能科学研究所、鈴木正夫先生からの今回の感想なんですが、この番組を2回見ましたが、バタバタが過ぎて深みに欠ける嫌いがありますね。まだこのドラマの主体をつかめていませんし、主役を演じる藤原紀香さんをドラマで見るのも初めてですので、番組に関する感想はもう少し様子がつかめてからにしたいと思います。確かにね、こう次から次へとね、大変なことが展開していくんでね、登場人物のね、特にね、平木先生の心情をね、なかなかね、押し量れないしね、噛み砕いて理解する余裕ないですもんね。それからですね、今週のリムスキンケア情報は、テレビ番組を切るに以前出演されていた古山さんからいただいたリムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールのご感想をご紹介させていただきます。今年の夏は我が家のペットにリムエモールを使わせていただきました。我が家では豆柴犬を飼っています。飼い始めて13年、もはや高齢化しており、人間の中高年同様お肌のトラブルに悩んでいました。特に今年の夏は目の周りの毛が綺麗に抜けて、とても痒そうにしていました。で、犬の目の周りにリムエモールをつけてみました。最初は嫌がっていたのですが、塗ると痒みが収まるからか、数日後にはリムエモールを塗るときにもじっとおとなしくするようになりました。いつも痒そうにしていたのがかなり緩和されたようです。犬にも効果があることに驚きました。今は涼しくなったせいか、目の周りの痒みはなくなったようで、リムエモールを使用するのも控えています。私もリムソープを使い始めて3年ほどになります。以前は冬になると肌の一部がジュクジュクするほど乾燥して痒みが発生していたのですが、使用し始めてからはそのような状態になることはなくなりました。本当に助かっております。ありがとうございました。リムソープ&リムエモールを古山さんご一家がご愛用してくださっていることは知っておりましたが、この夏からワンちゃんもご愛用者に加わっていただいたようです。近年人間と同様、犬にもアトピーが増えており、リムソープとリムエモールを犬のスキンケアにもご使用いただいているお客様が増えています。今回は以上です。なんとね、うん、リムシリーズはね、全ての動物にも優しいのかもしれませんね。ということでね、まあ鈴木先生の方からドラマに関する感想も寄せられることを楽しみにしながら、ギネ産婦人科の女たちしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。